声の広報岩で、2018年2月第143号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。目次です。表紙1ページ、特集引きこもりって何？2ページ、税の申告4ページ、情報トピックスは6ページから9ページまでです。第21回岩出市民ふれあい祭り、第26回公民館フェア開催、岩出市女性の集い人権講演会開催、6ページ、平成30年岩出市消防団出初め式挙行、家具転倒防止金具等取り付け事業7ページ、宗平ちゃんブランド認証事業者募集、がんについて知ろう大腸がん8ページ、認知症初期集中支援チームスタート、排出された家庭系可燃ごみの実態調査見学会の結果、9ページ。暮らしの情報は10ページの税料金から22ページの相談までです。税料金10ページ、健康介護11ページ、環境エコ14ページ、募集15ページ、講座催し16ページ、お知らせ17ページ、スポーツの大会結果18ページ、緑化センターのお知らせ19ページ、子育てコーナー20ページ、2月の相談22ページ、青少年健全育成コーナー23ページ、図書館へ移行24ページ、町の話題25ページ、第17回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会26ページ。目次終わり。まず表紙です。第17回市町村対抗ジュニア駅伝と書かれ、36人の小中学生の選手がお揃いの青いコートを着てガッツポーズをしている写真が載せられています。
特集引きこもりって何？あなたは引きこもりと聞いてどんな印象を持ちますか？引きこもりについて正しく理解し、身近な問題として考えてみませんか？紀の川病院の副院長として引きこもり研究センターを開設し、専門外来での診療、ショートケア、アウトリーチ型支援で若者の回復をサポートしている宮西輝夫さんにお話を伺いました。宮西さんは和歌山県生まれ、和歌山県立医科大学卒業、精神医学専攻、医学博士、和歌山大学保健管理センター所長教授、評議員を経て名誉教授です。引きこもりとは何ですか？家でこもっている、家族以外の人と会話がない、交流がない状態が6ヶ月以上続いた場合、一般的に社会的引きこもりと言います。ニートとは違うのですか？違うんですよ。ニートは外に出て遊んだりできるのですが、仕事や勉強する意思が見られない。引きこもりは日本特有のものなんです。日本初で1980年代から出てきた若者の社会的現象です。学会では HIKIKOMORI 引きこもりで認識されるんですよ。なぜそのような現象が起きるのですか？この社会を作ってきた我々の責任もあると思いますよ。それに社会構造、 過当な競争社会が作り出したものなんでしょうね。性格などの違いによって発症するのですか？私は社会の病理現象だと考えています。社会環境があって、その生育過程で彼らが成長する機会を奪われてきたんだと思いますよ。病気ではないということですか？引きこもりは病気ではなく症状です。状態像です。引きこもりの主な症状は精神病性の引きこもり、発達障害による引きこもり、社会不安、恐怖、脅迫、気分障害、ネット依存などの社会的引きこもりの中核群です。引きこもり研究センターとは、引きこもり専門外来とショートケアの実施、居場所としての自助グループを提供しています。引きこもり専門外来は毎年100人以上の新規の患者さんが来られます。患者さんの年齢が平均26歳、引きこもり年数が平均6年以上です。私のモットーは、引きこもり外来は駐車場の車の中で。彼らは診察の場に出て来られなくても、お母さんと一緒だと車の中までは来られるんです。ショートケアでは、心理的な面の対応を学んで、不安や恐怖感を軽減したり、就職に際しての履歴書の書き方や面接技法の練習もしたりするんですよ。自助グループは、専門家のほか、自身が引きこもり経験のあるメンタルサポーターの存在が欠かせません。期間が長くなると社会復帰は困難ですか？3年を過ぎると引きこもり生活に適応してくるんです。それが普通に気楽に思える。しんどくないんですよ。衣食住が足りて安全であれば良いと思っているので。我々は最初の見立てが大事だと思っています。なんでこもっているのか見極めないと、治療や訓練方法が違ってくるので難しいんです。10年以上引きこもって大学卒業後、専門職に就いた人が何人もいます。彼らはきっかけさえつかめれば能力があるんです。家族はどうしたらいいですか？親としては普通に進学や仕事をしてほしい。何々してほしい、何々しなさいばかりになって会話が単調になっていくんですよ。例えば、家の手伝いを頼んでありがたいという言葉を両親から一言でもかけてあげれば突破口になりますよ。まず会話してください。普通のことでいいんですよ。本人が親にしてほしいことは何ですか？普通にしてほしい。配慮すればするほど本人は苦痛になります。自分のために親がここまで犠牲になってくれているんだって思ってしまうんです。最後にメッセージをお願いします。引きこもりというのは現在の若者の苦悩の表現方法の一つです。必ず立ち直れる。ただ立ち直るために訓練された専門家の支援が必要です。そうしないと失敗してしまいます。家から出られたから終わりというわけではない。仕事に就けるまで応援しないと意味がない。早くても2、3年はかかるので時間が欲しい。外来治療だけじゃなく、引きこもり専門の治療とサポートが必要ということを分かってほしい。宮西輝夫さんへのインタビューでした。紀の川病院引きこもり研究センターでは、引きこもり専門外来、臨床心理部門、引きこもり専門ショートケア部門があります。診察日など詳しいことは、電話 62-4325 へお問い合わせください。 諦めないで一人で悩まず相談を。本人が40歳を過ぎると両親は高齢化で体力的にも財力的にも支えきれない状態になってきます。若者の社会的引きこもりは全国でおよそ70万人、うち半数は回復手段がないまま10年以上の長期引きこもりになっていると言われています。まずはご家族が相談してみましょう。引きこもり地域支援センターでは2月21日水曜日と3月14日水曜日午後1時30分から3時30分まで引きこもり家族の集いがあります。また毎週火曜日午後1時から4時まで県在住の引きこもりの状態にある方、他人や社会との関わりの少ない方、人と関わることに抵抗のある方を対象にフリースペースがあります。いずれも県民交流プラダビッグアイ2階精神保健福祉センターで行います。お問い合わせは電話073-435-5194へどうぞ。その他、引きこもり相談窓口は4カ所です。和歌山県引きこもり地域支援センター、電話番号は073-424-1713、岩出保健所63-0100、岩出障害児相談支援センター63-1622、岩出市役所窓口福祉課障害福祉係62-2141、保健推進課61-2400です。また、引きこもり者社会参加支援センターは2カ所です。麦の里引きこもり者社会参加支援センターハートフルハウスはじめ、電話番号は073-660-8233。引きこもり者社会参加支援センターエルシティオ073-432-2170です。特集引きこもりって何でした。
税の申告。申告書はご自身で作成して提出はお早めに。所得税確定申告と市県民税申告のお知らせです。まず五川税務署の確定申告書作成会場は紀の川市小川の紀の川市商工会館で JR 小川駅南側です。開設期間と相談受付時間は2月16日金曜日から3月15日木曜日まで、午前9時から午後4時まで、土曜日曜は除きます。申告会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。2月15日以前および3月16日以降は五川税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。前年分の申告書の控えなどをお持ちの上ご来場ください。この会場で納税はできません。金融機関などをご利用ください。次に、岩出市役所での税務署による確定申告出張相談は岩出市役所3階第6会議室で行います。開設期間は2月20日火曜日から23日金曜日の4日間のみです。相談受付時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。税務署の出張相談日、特に初日は大変な混雑が予想されます。長時間お待ちいただく場合や混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。 土曜日曜を除く2月16日金曜日から3月15日木曜日までは、市職員による申告相談を行います。税務署の出張相談日以外の日には、確定申告書をご自身で記入または入力していただくこととなり、申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。申告相談にお越しの際は、前年分の申告書の控えなどお持ちください。この会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。なお、相続税、贈与税、土地、建物、株式などの譲渡所得などの相談は行っておりません。確定申告書送付対象者の見直しについて、例年、税務署から住所及び氏名などが印刷済みの申告書が送付されていた方について、平成29年分の確定申告から出張相談も含む岩出市役所の会場で相談され、申告書を提出された方は、申告書に変えて確定申告のお知らせが送付されます。確定申告のお知らせとは、確定申告書の納期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがきまたは通知書です。なお、青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については国税庁ホームページで様式をダウンロードいただくか、相談される各会場で請求してください。自宅のパソコンなどで確定申告書が作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書などを作成できます。作成したデータはマイナンバーカードを利用して e-Tax で送信することができます。ただし、IC カード、リーダーライターが必要です。その他、印刷して郵送などにより税務署に提出できます。また、スマホやタブレット端末で申告書を作成し、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用し、申告書を印刷して郵送などにより提出することもできます。なお、確定申告書を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署の受付員が必要な場合は、提出用と合わせて控えも送付してください。また、住所・氏名を記載し、必要な金額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。所得税の還付申告については、2月15日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出することができます。国税庁ホームページの作成コーナーで検索する場合は、https://www.keisan.nta.go.jp/です。郵送などによる申告書の提出先は、郵便番号 649-6592 紀の川市小川807、小川税務署個人課税第一部門 e-Tax 作成ヘルプデスク、電話 0570-01-5901 です。市県民税の申告について、平成29年中に所得がなかった方は確定申告は不要ですが、次に該当する方は市県民税の申告書を提出してください。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、所得証明書などが必要な方、 国民年金保険料免除申請をする方、児童扶養手当を受ける方、公営住宅の手続きをされる方などです。申告をしていない場合、証明書の発行や各種手続きがすぐにできない場合があります。公的年金などの収入が400万円以下、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下の方についても確定申告は不要ですが、所得税の還付申告はできます。また公的年金などの源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除などの適用を受け、市・県民税が減額となる場合は申告をしてください。公的年金などにかかる雑所得以外の所得がある場合など、市・県民税が増額となる場合も申告が必要です。提出日時は2月16日金曜日から3月15日木曜日までの午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。ただし土曜日曜は除きます。提出場所は岩出市役所3階第6会議室です。マイナンバーの記載と確認が必要です。平成28年分以降の申告書からマイナンバーの申告書への記載と確認が義務付けられています。マイナンバーの記載が必要となるのは、納税義務者本人とその控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者です。申告書提出の際には、納税義務者本人のマイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認ができる運転免許証、健康保険証などをお持ちください。また郵送で申告書を提出する際、及び代理人が申告書を提出する際は、これらの確認書類の写しの添付が必要です。なお、納税義務者本人以外の確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。医療費控除、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制の申告時における明細書添付義務化について、平成29年度税制改正により、医療費控除、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の添付または提示に変えて、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間の保存が必要で、税務署や市役所から求められたときは提示または提出しなければなりません。医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどです。セルフメディケーション税制については、明細書のほか健康審査など一定の取り組みを行ったことが分かる書類も必要です。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。適用時期は、所得税が平成29年分確定申告から、市・県民税が平成29年分市・県民税から適用されます。ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告及び平成29年分から31年分までの市・県民税申告については、これまでと同様に医療費の領収書の添付または提示によることもできます。お問い合わせ先は、確定申告については、国家税務署個人課税第一部門、電話 73-3301。音声案内に従って電話機を操作してください。 市県民税申告については、市役所税務課市民税係、電話 62-2141 です。税の申告についてでした。
情報トピックス。第21回岩出市民ふれあい祭り、第26回公民館フェアを開催します。健康ブース、模擬店、各種体験コーナー、公民館コンサートなど、楽しい催し物を企画しています。日時は3月4日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所は総合保健福祉センターです。公民館ギャラリーと年長時の作品展示は3月3日土曜日も開催します。イベントスケジュール、式典は午前10時から11時まで3階多目的ホールで、岩出市の保健福祉に貢献された方の表彰を行います。どなたでも入場できます。式典終了後、岩出市民ふれあい祭り、公民館フェア、各種イベントコーナーを随時開始します。皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。詳しいチラシは3月号広報と同時に配布いたします。お問い合わせは保健推進課、保健推進係へどうぞ。平成29年度、岩出市女性の集い人権講演会を開催します。小話や創作落語を交えた女流落語家による講演会で、男女共同参画について楽しく学びませんか。日時は2月8日木曜日午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講師落語家桂三仙さんによるママさん落語家奮闘記です。桂三仙さんは平成4年、江南女子大学在学中、現在の六代桂文枝に入門。江戸時代から続く男性がほとんどの落語界で、女流落語家として活躍中の二児の母です。上方落語協会会員、平成25年第8回繁盛亭大賞創作賞を受賞されています。この講演会には1歳から未就学児までの一時保育と手話通訳があります。一時保育の申し込み期限は2月5日月曜日までです。事前にお問い合わせください。人権講演会は平成29年度法務省人権啓発活動地方委託事業です。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 市長公室内、岩出市女性会議事務局へどうぞ。人権講演会についてでした。
平成30年、岩出市消防団出飲み式を挙行しました。1月3日水曜日、午前9時から大宮緑地総合運動公園において、消防団出飲み式が挙行され、中柴市長挨拶の後、舞台観閲、永年勤読者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。また、岩出橋下流、紀の川の北側河川敷において、各部隊が一斉放水を行い、出止め式は盛会のうちに終了いたしました。なお、当日表彰を受けられた団員の方々は、次の通りです。公益財団法人、和歌山県消防協会、勤読20年表彰、副団長、上下勝義さん、第4機動隊花田雅宏さん、第1分団第5部村本勲さん、第1分団第6部西岡勝夫さん、 第二分団第二部、東本隆さん。第二分団第五部、小山和也さん。第四分団第三部、津田育久さん。長地域消防協会、勤続17年表彰。第二副分団長、清水源成さん。第四機動隊、堂本忠義さん。第一分団第一部、福田勝夫さん。第一分団第三部、
茨城慶さん。
第一分団第四部、岩崎秀俊さん。第一分団第五部、井戸正勝さん。第一分団第六部、諸岡明彦さん。東義樹さん。第二分団第一部、赤井博之さん。第二分団第四部、沢田博史さん。第四分団第三部、細野常義さん。第四分団第六部、堂西智久さん。岩出市優秀部隊表彰。清水の第一分団第二部、西国部の
第四分団第五部でした。
お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。消防団出止め式挙行についてでした。
家具転倒防止金具等取り付け事業について、対象家具は1世帯タンス本棚など3台以内、取り付けにかかる費用は無料です。ただし金具代は利用者の自己負担となります。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間、2月28日水曜日までです。この事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し、被害を被ったとしても、岩出市及び受託者は賠償いたしません。アパート、マンションなど借家に取り付ける場合は、家主に承諾を得てください。対象者など詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課危機管理係へお問い合わせください。
総平ちゃんブランド認証事業者を募集します。岩出市の地域資源を活用した魅力ある岩出市産品を総平ちゃんブランドとして認証します。認証商品にはロゴマークをつけて認証を受けた旨を表示することができます。次のいずれかを満たすものを対象者とします。1、岩出市内にお住まいの個人事業者であって、岩出市の市民税を完納していること。2、岩出市内に主な事業所を保有する法人または団体であって、岩出市の法人市民税を完納していること。主な事業所とは、本社または開発機能を有する工場に限ります。次のいずれかを満たす商品を対象商品とします。1、岩出市内で栽培、収穫、または捕獲された農林水産物。2、対象者が企画、製造、または加工した商品。3、岩出市内で生産された原材料などを主原料として、製造、または加工した商品。4、岩出市内の名所、旧跡または意匠を特徴的に表したもの、もしくは岩出市産の材料を特徴的に使用した商品。以上です。申請方法、次の書類を産業振興課へご提出ください。総平ちゃんブランド認証申請書兼誓約書、認証を受けようとする商品の写真またはパンフレットなどです。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは産業振興課商工観光係、電話 63-5840 へどうぞ。 総平ちゃんブランド認証事業者募集についてでした。がんについて知ろう。今月は大腸がんです。日本では年間およそ13万2000人の方が大腸がんになっています。がんの種類別による罹患率は胃がんに次ぐ第2位です。また年間およそ5万人の方が大腸がんで亡くなっています。がんの種類別による死亡率では肺がんに次ぐ第2位となっています。大腸がんが増加している原因として食生活の欧米化により、牛、豚、羊など赤身の肉やベーコン、ハム、ソーセージなど加工品を多く食べるようになったことや、食物繊維不足による便秘が挙げられます。また生活習慣では飲酒や肥満が原因になると言われています。大腸がんは大腸、盲腸、結腸、直腸、肛門の粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、次第に大腸の壁に深く広がって進行していく病気です。その進行は比較的緩やかですが、進行するにつれてリンパ節や肝臓などの別の臓器に転移していきます。大腸がんの初期症状としては、血便、下血、下痢と便秘を繰り返す、便が細い、便が残る感じがする、お腹が張る、腹痛などがあります。しかし G などでも血便などの同じような症状が起こることがあり、自頭思い放置していたらがんであったということもあります。血便などの症状が見られたらすぐに病院を受診することが大切です。大腸がんの早期発見。大腸がん検診、便潜血検査がおすすめです。便潜血検査とは、便の中に血液が混じっているかどうかを2日分の便で検査する方法で、簡単に実施できます。大腸がんは検診で早期に発見できれば9割以上は治癒が見込めます。大腸がんの予防方法。バランスの取れた食生活を心がけ、野菜、果物の摂取不足にならないようにし、塩辛い食品や飲酒はほどほどにしましょう。また運動を心がけ、適切な体重を維持し、タバコの煙はできるだけ避けるようにしましょう。岩出市の大腸がん検診は40歳以上の方が自己負担なしで受診することができますので、40歳を過ぎたら検診を年1回受けましょう。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話61-2400へどうぞ。大腸がんについてでした。
認知症初期集中支援チームがスタートします。認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、平成30年2月に認知症初期集中支援チームを設置します。認知症初期集中支援チームとは、認知症が疑われる方などのご自宅に訪問し、ご本人の様子の確認やご家族への助言などの支援を初期にいろいろな面から集中的に行い、ご自宅での自立生活のサポートをするチームです。チームは認知症サポート医、保健師、社会福祉士などからなります。支援の対象となる方は、ご自宅で生活をしている40歳以上の方で認知症が疑われる方、または認知症の方で医療や介護のサービスを受けていない方、あるいは中断している方などです。支援としては、チーム員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族の生活の様子や困っていることを確認し、必要な支援やサービスにつなげていきます。支援の期間は6ヶ月を目安とします。例えば適切な医療機関の受診を促し、継続的な受診に向けての支援、適切な介護サービスが利用できるようにするための支援、 ご家族への助言などです。認知症は早期診断、早期対応が大事です。早く気づいて対応することで、病気の進行を遅らせることができたり、介護の負担軽減につなげられることもあります。認知症が気になる方、認知症の家族のことでお悩みの方は、地域包括支援センターへご相談ください。必要に応じて認知症初期集中支援チームのサポートを受けることができます。お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターまでどうぞ。排出された家庭系可燃ごみの実態調査見学会の結果です。実態調査見学会を11月4日と18日に四地区公民館において開催しました。この見学会では実際に可燃ごみ袋を展開しました。紙類やその他のプラスチック類などの資源ごみが混入しているものもあり、適切に分別を行ったことで一定の資源化を図ることができました。市では集団資源回収奨励金、生ごみ処理機器、購入補助などの制度を創設していますので、市民の皆様にはこうした制度を活用していただき、今後も引き続き、ごみの減量化、資源化、適切なごみの分別に努めていただきますようお願いします。また、お住まいの区、自治会や団体ごとでも見学会を開催させていただきますので、希望される場合は、生活環境課、廃棄物対策係までお問い合わせください。
暮らしの情報、税・料金です。延滞金の利率についてお知らせします。平成30年の1月1日から延滞金の利率は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間で 2.6%、それ以外の期間は 8.9% です。前年よりそれぞれ 0.1% 少なくなりました。納期限を過ぎると、地方税法などに基づき延滞金が加算されます。また、延滞金を納めれば滞納しても良いわけではなく、財産調査、差し押さえなどの処分が進んでいきますので、納期内に納付してください。お問い合わせは、税務課納税係までどうぞ。第4回和歌山市町村合同購買会を実施しました。平成29年11月18日土曜日、市民総合体育館において、岩出市ほか県内12団体が参加し、税金滞納により差し押さえた191品目の家電・雑貨などの購買会を行いました。当日は多くの皆様にご参加いただき、落札合計金額は118万7353円となり、税収の確保と滞納の解消へとつながりました。来年度も合同購買会の実施を予定していますので、より多くの皆様にご参加いただきますようお願いします。なお、3月には県内市町村と合同での不動産購買も予定していますので、詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧ください。税金滞納により取り下げる場合があります。詳しくは税務課納税係へどうぞ。介護保険料について、65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、市から被保険者証と介護保険料の納付書が送られてきます。被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定の申請の際に必要になりますので、大切に保管してください。介護保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月分からかかります。介護保険料の算定方法などは、40歳から64歳の第2号被保険者の時と違いますので、送付されてくる通知書でご確認ください。介護保険制度は、介護を必要とする方を社会全体で支える制度です。介護保険料は制度を支える 大切な財源の一つです。介護が必要になったとき、安心して介護保険サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。お問い合わせは、長寿介護課介護保険係までどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第4期、国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第8期、介護保険料第9期の納期限は2月28日水曜日です。2月の夜間納税相談日は8日木曜日と22日木曜日です。午後8時までに市役所保険年金課窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。対象の方には平成29年4月下旬に予診票を郵送しています。受診期限は3月31日までとなっていますので、まだの方は早めに接種されますようお勧めいたします。ただし、肺炎球菌ワクチン予防接種を1回でも接種された方は対象外となりますので、ご了承ください。対象は岩出市に住所のある方で、今年度に次の各年齢になる方です。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳です。接種期限は3月31日土曜日まで、期限を過ぎると8000円程度の全額自己負担となります。また、次に該当する方も対象になります。60歳の誕生日から65歳の誕生日の前日までの方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。ただし、これらに該当する方で、平成26年度から28年度に接種した方は対象外となります。費用は自己負担3000円です。生活保護法による扶助を受けている方は無料です。受診の際には次のものをお持ちください。1、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票。2、予防接種済証。3、加入している医療保険の被保険者証、または生活保護受給証明書などです。詳しくは保険推進課保険予防係、電話 61-2400 へお問い合わせください。手洗いとうがいで冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次の5つのポイントに注意して、冬の感染症を予防しましょう。ポイント1、外出から帰った時は手洗いとうがいをしましょう。2、バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意し、体調を整えましょう。3、空気の乾燥により、喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は 50% から 60% に保つと効果的です。4、インフルエンザ流行時は、人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。5、咳やくしゃみをするときは、ティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また、症状がある場合は、マスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。 長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。診療科目は内科外科です。また純夜帯診療を3月11日日曜日まで行っています。診療時間は土曜日曜祝日の午後8時から10時まで、診療科目は内科のみです。小児科については、和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。日曜祝日の休日歯科診療のご案内です。2月の休館当番医は次の通りです。4日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、電話 75-4467。 11日日曜日、名古屋歯科クリニック、岩出市根頃、 69-0118。 12日月曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、 64-2194。18日日曜日、中前歯科医院、岩出市金池、 63-1771。 25日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、 78-2233。 以上です。受診の際は電話などでご確認の上ご覧院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のご案内でした。平成29年度国民健康保険特定健診の受診状況についてお知らせします。12月末で判明している受診率は 24.2% で、昨年同期と比較すると、1.6% 増加しています。特定健診は無料で受診いただけます。生活習慣病を早い段階で予防することを目的とし、自己の健康管理にも役立つ健診ですので、積極的に受診しましょう。平成30年度の対象の方には、3月下旬に特定健診のご案内を郵送いたします。健診は集団健診か市内各医療機関での個別検診、どちらかの受診となります。がん検診を集団検診で申し込みされる方は、特定検診の集団検診を別途申し込みいただければ、同日受診となるよう調整いたします。個別検診は5月からの開始となります。詳しくは保険年金課、国保年金係へお問い合わせください。ジェネリック医薬品を利用しませんか？保険年金課では、皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品をより一層利用していただくために、岩出市の国民健康保険に加入されている方には、ジェネリック医薬品希望シールを保険証と一緒に3月ごろに郵送しますので、ぜひご利用ください。また、ジェネリック医薬品希望カードと希望シールは、市役所や各公民館に用意していますので、ご利用ください。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係、または保険医療係へどうぞ。
高齢者住宅防火診断を受けてみませんか。那賀消防組合では春季全国火災予防運動の一環として高齢者宅を訪問し、火器の取り扱いについての確認や防火に関するアドバイスを行う高齢者住宅防火診断を実施します。住宅火災によって亡くなられる方のおよそ7割は65歳以上の高齢者です。火災から命を守るためにも住宅防火診断を受けてご自宅の防火安全性を確認してみませんか。対象は65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯です。日程は3月1日木曜から7日水曜までの春季全国火災予防運動期間中で、診断は30分程度です。実施日時は受付後に連絡します。申し込み期間は土曜日曜振替休日は除く2月1日木曜から13日火曜まで、電話で受付します。お申し込みお問い合わせは市役所長寿介護課長寿社会係、または那賀消防組合那賀消防署、電話69-0119へどうぞ。献血のお知らせです。2月10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分までの2回行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩手線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は7日21日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩手線より西側の地域、不燃物は14日28日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。犬猫の飼育は飼い主の責任と愛情で、犬は綱や鎖でつないで飼うか、柵、ゲージの中や室内で飼ってください。散歩の時は必ず犬を引き綱や鎖などでつないでください。観察・注射済み表は必ず犬の首輪につけましょう。行方不明になった時、観察・注射済み表が迷い犬の札になります。糞尿の後始末を確実に行い、悪臭などで周辺住民に迷惑をかけないようにしてください。散歩の時は、糞袋や尿を洗い流す水を携帯して、排泄物を適切に処理してください。鳴き声で周辺住民に迷惑をかけないよう、無駄吠えをさせないしつけをしてください。猫の糞尿などで困っているという相談が増えています。室内で飼うように努め、飼い猫が周辺住民に迷惑をかけることがないよう、しつけをお願いします。お問い合わせは、生活環境課、生活環境係へどうぞ。環境エコでした。
募集です。保育所臨時職員の登録者を募集します。募集は保育士、給食調理員、給食調理配膳補助員、看護師の4つです。 いずれも勤務地は私立保育所。勤務開始日は4月1日以降、職員の不足が生じた場合に随時市から連絡します。ただし必ず採用があるとは限りませんのでご了承ください。受付期間は2月16日金曜日まで。面接日など後日本人宛に連絡します。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険を完備しています。短時間勤務希望の方はご相談ください。お申し込み、お問い合わせは、子育て支援課、子育て支援係までどうぞ。平成30年度第13期岩出市ときめき交通大学の学生募集を行います。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、1月から翌年1月まで、毎月1回、参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は、年齢65歳以上で岩出市にお住まいの方であれば、運転免許の有無を問わず、どなたでも参加、申し込みができます。定員は25人。募集期間は2月末日までです。参加費用は無料です。定員なり次第、募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは、総務課、交通防犯係へ、どうぞ。岩出市立学校、臨時職員、介助員を若干名募集します。業務内容は、支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務です。雇用期間は4月9日から9月28日まで。賃金は日額7040円です。健康保険、厚生年金、雇用保険があります。受付期間は土曜、日曜、祝日を除く3月2日金曜日。午前9時から午後5時30分まで。郵送の場合は3月2日金曜日必着となります。提出書類は写真添付の履歴書1通。書類は返却しません。履歴書の本人希望欄または余白に応募区分、介助員と記載してください。後日、面接日などを本人宛に通知します。お申し込み、お問い合わせは、教育総務課、総務係へどうぞ。募集でした。
合田催しです。ふれあい学級のお知らせです。演題は、脳と体の疲れをとって健康になる、ゆる体操。講師は和歌山中央医療生活協同組合大宮診療所所長、医師奥村明春さんです。時間は午後1時30分から。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。ふれあい学級生は随時募集。各地区公民館で行います。それぞれ日程が違いますので、詳しくは岩出市役所障害学習課障害学習推進係へどうぞ。歴史講座を開催します。今回の講座は発掘調査された船戸箱山古墳について、当時の調査記録および出土物から紹介し、岩出の歴史について講演いただきます。日時は2月18日日曜日午後1時30分から3時まで。場所は民読資料館2階大会議室です。講師は和歌山県 教育庁障害学習局文化遺産課主査丹野拓さん、皆様の参加をお待ちしています。お問い合わせは民読資料館電話 63-1499 へどうぞ。第12回紀の川市岩出市暴力追放市民大会開催のお知らせです。暴力のない明るい住みよい長地方の実現に向け、地域住民が一致団結することを目的として次の通り開催します。日時は2月6日火曜日午後2時から4時まで。場所は紀の川市古川ふるさとセンター小ホールです。入場料は無料、事前申し込みはいりません。当日は和歌山県警察音楽隊によるコンサートや民事介入暴力臨時無料相談所の開設を予定しています。お問い合わせは市役所総務課交通防犯係までどうぞ。平成29年度精神保健福祉講演会のご案内です。精神障害者が自立した日常生活または社会生活ができるよう、地域の精神障害者福祉の増進を図ることを目的に講演会を開催します。まず知ることから始めましょう。日時は3月8日木曜日午後1時から4時15分まで。場所は長総合庁舎3階大会議室です。内容は第1部午後1時から2時までピアサポーターからの発信、発表者は東室圏域ピアサポーター中里圭介さん、助言者は障害児者相談支援センターゆず谷口雄大さんです。第2部午後2時15分から4時15分まで、支援者のメンタルヘルス、あなたの心疲れていませんかと題した講演です。講師は岩出心の診療所院長新城講師さんです。締め切りは3月1日木曜日まで。電話またはファックスでお申し込みください。車椅子を利用される方や手話通訳要約筆記などが必要な方は2月20日までにご連絡ください。申し込みお問い合わせは岩出保健所保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 どうぞ。障害者雇用制度説明会を開催します。日時は2月16日金曜日午後2時から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室、定員はおよそ80人先着順です。4月から障害者の法定雇用率引き上げやその他法制度改正が想定されるため、各関係機関担当者から障害者雇用に関する法制度についてお話しいただきます。今後障害者雇用を考えている企業の方やすでに障害者雇用を実施している企業の方などたくさんのご参加をお待ちしています。主催は長県域障害児者自立支援協議会就労支援部会です。参加料無料です。詳しくは岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、電話 61-6300、 ファックス 61-6301 へどうぞ。地区別人権学習会を実施します。人権教育啓発の一環としてさまざまな人権問題についての理解や認識を深め、一人一人が心豊かで差別のない明るい街づくりを推進していくことを目的として実施いたします。実施日場所は次の通りです。2月5日月曜日根室地区公民館 大会議室、7日水曜日、上岩出地区公民館大会議室、9日金曜日、中央小学校多目的ホール、時間はいずれも午後7時からです。実施内容は、引きこもる心を理解する良好な支援のあり方について。講師は高野山大学文学部人間学科准教授、森崎正義さんです。詳しくは市役所福祉課人権啓発係までお問い合わせください。高田催しでした。
お知らせです。宝くじ助成事業について。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ受託事業収入を財源としてコミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行っています。間陸ではこの宝くじの助成を受け、集会所の建設と各種備品の整備を行いました。これらを活用してより一層コミュニティ活動に取り組んでいただきたいと思います。このように宝くじは皆さんの生活に役立っています。宝くじの収益金は県内の売上に応じて道路整備などの事業に活用されます。宝くじの購入はぜひ県内でお願いします。
バレンタインジャンボ一等前後賞合わせて3億円、バレンタインジャンボミニも同時販売。販売期間は1月31日から2月23日。販売金額は1枚300円です。お問い合わせは岩出市役所総務課総務係までどうぞ。自治会に加入しませんか？
日常や地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合があります。誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりには、地域の皆様と行政との連携が欠かせません。また、大きな災害の発生時など、まず頼りになるのは身近なお隣さんやご近所さんです。地域の中でお互いに顔を合わせることで防犯につながり、地域の安全性が向上します。また、交流や触れ合いの場が広がり、地域の連帯感が深まります。自治会では、触れ合いを深めるリクレーションや、地域の公園や側溝の清掃、防犯灯の設置や維持管理、子どもの見守りや子ども会など、地域の実情に応じ、さまざまな活動を行っています。自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長や、役員の方にご連絡ください。なお、該当する自治会などがわからない場合や、自治会設立を検討されている場合、近隣自治会との連携が必要な場合は、岩出市役所総務課総務係までお問い合わせ、ご相談ください。不審な電話にご注意ください。市役所職員を名乗り、医療費、あるいは保険料の還付金があるという不審な電話が寄せられています。市役所から電話による還付金の連絡は行っておりません。このような電話があったらすぐに岩出市役所保険年金課国保年金係へご連絡ください。水道管の漏水調査を行います。上下水道局では、貴重な水資源を無駄にしないため、漏水調査を行います。調査は専門会社に委託し、道路上で特殊な機械を用いて行います。調査員は腕章を着用し、市が発行した身分証明書を携帯しています。調査期間は2月5日から2月末日まで。
調査地区は、次の通りです。岡田、 桜台、山田、南大池、新田広芝、西国部の全域と、溝川の一部、高塚の一部、水洲の一部、野女野の一部、北大池の一部、東坂本の一部です。ご不明な点がございましたら、岩出市役所、上水道工務課、上水道係までお問い合わせください。
みんなで手話を学ぼう。今月は、頑張るです。握った両手を胸の前で少し下に動かします。これで、頑張るとか、元気を表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第48回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が11月16日、根頃若者広場で開かれました。男子の部54人参加、1位竹友忍さん、2位佐藤忠夫さん、3位高橋美希夫さん、女子の部40人参加、1位榎木明美さん、2位大西美智子さん、3位黒田静子さんでした。第12回紀の川市長杯少林寺拳法大会が11月26日、紀の川市立内田中学校体育館で開かれました。小学生単独演武の部、1年生の部、1位、なるかみゆなさん、2年生の部、1位、山下のあさん、3位、村田玲也さん、3年生の部、1位、溝川小春さん、2位、辻由紀子さん、4年生の部、3位、大橋日月さん、中学有段の部、1位、中尾凛さん、一般有段の部、1位、鳴上明夫さんでした。第12回岩出市民バレーボール大会が11月26日岩出市立体育館で開かれました。男女混成の部、1位根頃チーム、フリー男子の部、1位愛軍団、フリー女子の部、1位セルライターズでした。岩出市ペタンク協会11月定例大会が11月28日大宮神社境内練習場で開かれました。1位辻内明美さん、吉田福子さん、2位藤田妙子さん、西川克美さん、3位宮村静子さん、浜野幸男さん、藪下進さんでした。スポーツの大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。2月の花ごよみ、椿、ハボタン、ビオラ、洋蘭、シクラメンが見ごろを迎えます。展示会と教室のご案内です。早春の洋蘭展が2月10日土曜日から12日月曜日まで、プリザーブドフラワー展示会が3月2日金曜日から4日日曜日まで開かれます。3月2日の初日のみ12時からです。2月の寄せ植え教室、2月4日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費1,800円。洋蘭の育て方教室、2月11日日曜日午後1時30分から4時まで、参加費300円。 3月の寄せ植え教室、3月11日日曜日、午後1時30分から3時まで。参加費1800円です。教室のみ事前申し込みが必要です。2月の休園日は6日、13日、20日、27日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。3月は0歳児、1歳児、2歳児みんな一緒に大きくなったね会を催します。日時は15日木曜日、午前10時から11時30分まで市民総合体育館で行います。定員はそれぞれ30組です。受付開始日、2歳児は2月14日水曜日から、1歳児は15日木曜日から、0歳児は16日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て講座のお知らせです。テーマは、イヤイヤ期の理解と対応。日時は3月7日水曜日、午前10時30分から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室です。講師は発達相談員の奥出久美さんです。対象は子育て中の保護者20組です。1歳以上一時保育があります。参加を希望される方は2月5日月曜日からお申し込みください。お申し込み、お問い合わせ先は地域子育て支援センター。電話 61-2983 です。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。一人ぼっちのお母さん、お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか？子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。日時は2月14日水曜日、午前9時30分から11時30分まで。この時間中でしたら自由に入室・退出できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子様に必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。子育て支援サイト。岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援、サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。
子どもたちに伝えよう、岩出の民謡わらべ歌。2月12日月曜日振替休日の午後1時30分から3時30分まで市民総合体育館で開催されます。参加費は無料で、未就園児も入場できます。内容など詳しくは和歌山親愛女子短期大学准教授森下さんへどうぞ。電話は073-479-3330です。 適応指導教室フレンドとは、フレンドはさまざまな悩みを抱え、なかなか学校に登校できないでいる岩出市立の小中学校に在籍する児童生徒が、学校に席を置いたまま一時的に通う教室です。教室では子どもたちの状況に応じた学習内容および教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら学校へ復帰できるよう援助します。教職経験者および教職免許を取得した者が中心となって支援します。日時は毎週月曜日から金曜日の午前9時から正午まで、場所は中央公民館2階の教育相談室です。不登校に関する相談について、フレンドでは小中学生や保護者の電話や面接による教育相談も受けています。面接相談を希望される方は事前にご連絡ください。相談およびお問い合わせは適応指導教室フレンド、電話 62-0892 へどうぞ。岩出っ子、4人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。陽太ちゃん2歳、菜の葉ちゃん1ヶ月、ママの入院中お留守番頑張ったねお兄ちゃん。はるかちゃん1ヶ月、生まれてきてくれてありがとう、幸せになろうね。やくもちゃん1歳、やんちゃでわんぱく、いてくれるだけで幸せいっぱいです。なお年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集しています。応募方法は次の通りです。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。4月号掲載の締め切りは、2月21日水曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
2月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。6日20日火曜日午後1時から4時まで。6日は市役所1階第一会議室 B で、20日は総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。21日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで行います。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、 岩出第二中学校適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターでも行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、その他青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室 62-0892、 または教育総務課へどうぞ。また適応指導教室フレンドでも、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。 5. 子育て相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で受け付けています。子育ての悩みなどを電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6. 健康相談、毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を行っています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談、長振興局健康福祉部相談室で不妊専門医による面接相談を行っています。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談を行っています。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 までどうぞ。8. ふれあい何でも相談、ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年健全育成コーナー、11月23日市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、ボール運びリレーなどさまざまなプログラムを実施し、今年も多くの方にご参加いただき交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では、今後も皆様に楽しんでいただけるようなイベントを企画してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。12月、冬休み中の子どもを守るための街頭啓発を実施しました。岩出市青少年育成市民会議、岩出市内児童生徒を守る協議会、保護司会、更生保護助成会、岩出警察署、青少年センター合同で、冬休み中の子どもを守るための街頭啓発活動をミレニアシティ岩出店において実施しました。啓発物資とチラシ600枚を配布し、子どもを 犯罪や有害環境から守るため啓発しました。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会のお知らせです。2月10日土曜日午後2時から大会議室で行います。タイトルはショーツ魔法の石大作戦。上映時間は89分、先着100人です。2月のお話し会。図書館ボランティアによるお話し会は4日と11日がお話ドロップス、18日がお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。雑誌リサイクルフェアがあります。3月3日土曜日午前の部10時から正午まで、午後の部2時から4時まで、大会議室で行います。詳細はチラシをご覧ください。大人のための絵本の読み語り、3月5日月曜日午前10時30分から11時30分まで、大会議室で行います。読み手は朗読グループ岩出弥生会です。参加申し込みは不要。なお一時保育利用の方は2月3日土曜日から18日日曜日の期間に岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。詳細はチラシをご覧ください。特別整理期間のお知らせです。文館文室を含む岩出図書館では特別整理期間として年に一度2月に休館いたします。今年は2月19日月曜日から3月1日木曜日までの期間です。この間は29万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や普段できない建物機器の修理点検を行います。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行いますので、ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いします。期間中の本の返却は図書館正門右の返却ポスト、または駅前ライブラリーのブックポストをご利用ください。期間中にご用意できた予約資料の通知は3月2日金曜日以降にさせていただきます。図書館システムの更新のため岩出図書館ウェブサイトの閲覧およびインターネットでの蔵書検索、予約、延長は利用できませんのでご了承ください。図書館システム更新のお知らせです。特別整理期間中に図書館システムの更新をします。更新作業に伴いウェブサイトサービスの一時停止、変更などがあります。停止期間2月16日金曜日午後5時から3月2日金曜日午前10時まで。変更箇所、マイリスト予約カゴに入力中のデータは自動には移行されませんので2月16日金曜日までにご自身で記録していただき、新システム稼働後再度入力していただきますようお願いします。なお予約中のデータは移行します。2月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と13日火曜日、特別整理期間の19日月曜日から28日水曜日まで。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と11日日曜日と12日月曜日、特別整理期間の19日月曜日から23日金曜日と28日水曜日、なお13日火曜日と特別整理期間中の24日土曜日から27日火曜日までは閲覧のみとなります。
本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。道の駅根室歴史の丘がグランドオープンしました。4月に県内34カ所目の道の駅として登録された根室歴史の丘は、団体向けトイレや物販販売所などの新施設が整備され、12月24日グランドオープンを迎えました。式典には総勢200人の方が出席され、根室の子守歌保存会の皆さんによる根室の子守歌や根室保育所の子どもたちによる古的演奏が披露されました。式典終了後には根室鉄砲隊の演舞の後、テープカットが行われ、物販販売所がオープンし、多くのお客さんでにぎわいました。新施設には県内の特産品が並びます。今回オープンした道の駅は、和歌山県の北の玄関口にあることから、県内各地の土産物や地元の特産品などの販売と合わせて、県内30市町村すべての観光情報などを提供しており、県内外から観光客の皆様方に広くご利用いただけることを願っております。市民の皆様方におかれましても、他府県からのお客様のおもてなしや、県外へお出かけの際のお土産や贈答品のご購入にぜひお立ち寄りください。新成人の皆さん、おめでとうございます。新成人の門出を祝し、岩出市成人式が1月8日に盛大に開催されました。第1部では、新成人に対しお祝いの言葉が贈られ、それを受けた新成人からは感謝の言葉をいただきました。第2部では、お笑い芸人、我が家による記念イベントで、会場は大いに盛り上がりました。新成人の皆様、これからは大人の一員として頑張ってください。紙面には、振袖姿の新成人が感謝の言葉を述べている写真が載せられています。この模様は、写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
第17回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が開催されます。地域の絆をたすきでつなぐ。日時は2月18日日曜日午前11時。場所は君井寺陸上競技場です。岩出市では市内の小中学生から選出された選手らで選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は君井寺公園陸上競技場をスタートし、県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。市民の皆さん、我らが岩出市チームに熱い声援をお願いします。岩出市選手団をご紹介します。小学生男子、山崎小学校6年片山亮也さん、根室小学校6年三木健生さん、甲優也さん、上岩出小学校6年杉原優さん、中央小学校6年吉川日高さん、森田光志さん。小学生女子、山崎北小学校6年山本美宇さん、上岩出小学校6年石橋伊咲さん、岩出小学校5年福田芽衣さん、山崎小学校5年岡久留美さん、 山崎北小学校5年、池本光子さん。根頃小学校5年、宮本佳林さん。中央小学校5年、久保琴さん。中学生男子、岩出中学校3年、下村海人さん。橋爪小太郎さん。岩出中学校2年、久保敦也さん。加曽雄志さん。伏見隆二さん。西川陸さん。岩本浩太さん。岩出第二中学校2年、川浦朝樹さん。岩出中学校1年、中村博里さん。小池太一さん。和歌山大学附属中学校1年、佐野圭さん。中学生女子、岩出第二中学校3年、石田真凛さん。岩出中学校2年、山田佳音さん。藤井七海さん。山本春奈さん。出水文沙さん。岩田芽衣さん。岩出第二中学校2年、山田由衣さん。岩出中学校1年、向藪真由さん。中林まどかさん。橋本真央さん。岩出第二中学校1年、木山美咲さん。久保志恵さん。以上の皆さんです。選手たちの応援よろしくお願いします。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。ジュニア駅伝競争大会についてでした。最後に平成29年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,955人、そのうち男性26,071人、女性27,884人、世帯数は22,641世帯です。以上、声の候補岩出2018年2月第143号をお伝えいたしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室koushitsu@city.iwade.lg.jp ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。